サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。
はい、ザ・スタッフ・エンジニアーズ・パスの第5章ですね、チャプター5の後編です。チャプター5はリーディングビッグプロジェクト、大きなプロジェクトをリードするっていうことで、前編前半でリキャップをさらって自分の話をしたような気がするんですけど、改めてっていうよりリキャップを先に読んで中を読むようにしてるんですけど、中を読んでみるとですね、なんでリキャップあんな感じになったんだろうなっていう感想に落ち着きました。なんというか、もっといいこといっぱい書いてあるのにリキャップに抜き出すとこってそこでいいんだっけっていう気分になる感じつったらいいんですかね。なんていうか、このリーディングビッグプロジェクトっていうテーマに対して結構なんだろう、プラクティカルなことをいっぱい書いてあるんですけど、リキャップを見てみるとすごい端的なところだけをなんか上げ、つまんでいっていて、なんかそのリキャップを全部並べてもこのリーディングビッグプロジェクト2で言ってるいいことっていうのが伝わらないような気がするなっていうのが個人的な感想でした。このチャプター5の大枠としては、なんかリードする話なのかなと思うと、それが本当にリードというものの本質なのかもしれないんですけど、この章自体の構成は、The Start of a Project、大きなプロジェクトの始まりと Driving the Project、なのでプロジェクトの推進の二つなんですよね。その始まりの部分と、そのドライブ、どう推進していくかの部分の話。で、なんかリードっていう言葉を聞いた時だと、そのドライブの部分だったり、もう少し、なんていうか、結果につながるアクションの部分。なんか、肯定的に後っぽい感じがするんですけど、結構このスタートの方に、ショーの3分の1以上割いていてですね、始まりの方がよっぽど大事っぽい感じを得られます。で、ドライビングの部分も、ドライビングの中に書かれていることっていうのは、かなり始まり寄りの話が多くて、まあ実質、ほとんどこのリードっていうのは、始めが最初の方に、ちゃんと準備しておくことが大事だっていう話をしているように僕は捉えられて、なんとなくリキャップで言ってることがなんか薄く感じるなという部分がありました。なんか章としてはすごくいいんですけど、その最後のリキャップする部分が、なんか、うまく合ってないなっていう、なんとなくもったいないような気持ちになりました。で、まあ、スタートの話に戻っていくとですね、まあ、プロジェクトの始まりっていうのは、まあ、どういうものかっていうような話をしていて、まあ、まず出てくるのは、まあ、無知であるっていうところからスタートしますと。あなたはプロジェクトを始めるんですけど、その時は一番何もわかりませんと。だからきっと、あなたはオーバーウェルム、うんざりって言ったらいいんですかね。まあ、情報過多とかで疲れたような状態、オーバーウェルムのに、なったりするかもしれませんと。で、それは当然のことであって、まあ最初が一番わからないことが多いし、自分が無知だって思ってしまって、インポスターシンドロームみたいな、症状、まあ状態を引き起こしてしまうことだってあるでしょう。というところで、このターニャさん、まあ弊社の方の同僚の言葉が添えられていて、結構これが一人、個人的にですね、なんか、ガンとくるものがあったんですけど、The feeling of discomfort is called learning って言っていて、まあその不快に感じること、discomfort、まあ、不快というよりは、まあ、快適ではないって言ったんですかね。なんか、むずかゆいとか、こう、まあまあ快適じゃない状態。不快、難しいな。不快って言葉おかしいんだよな。なんか、まあ、居心地が悪いとかそういう感じですよね。まあそういう状況、を感じるっていうことは、学んでいるってことなんだよって言われたっていう話を見てて、まあ、なんていうかですね、マネージャーやりたくないとか、そう、なんかこういうソフトスキルばっかりやりたくないっていうのを僕は割とディスコンフォートとして捉えてい いる部分が、まあ、自覚していたんですけど、まあ、それ自体が、まあ、学ぶべき対象とか、自分が学んでいる状態にこう陥ってるっていうとおかしいですけど、そういう状況にフェイスしてるんだよっていうのを、なんとな、なんていうか、この言葉に思い知らされた部分があって、なんつうか、ぐぬぬっていう気持ちにさせられました。まあまあ、で、まあ、でかいプロジェクトは、まあ、あなたがリードする立場であろうと、まあ、最初は大変だよと。最初に、まあ、一番わかんなくなるから、どんどん、それを対処していく方法っていうのを、このチャプター5で述べてくれているという感じでした。で、なんか5つの、新しいプロジェクトを始めるときに、オーバーウェルミングな状態を、レスする方法的な感じで、チップスみたいなのが挙げられてたんですけど、まあ、5つ紹介しますと、create an anchor for yourself で、自分だけのドキュメントを作る。って話をしていて、talk to your project sponsor で、あなたの、まあまあ、スポンサーを持ちなさいと。自分の方向が間違っていないかを、スポンサーに確認する。まあ、プロジェクトのスポンサーっていうと、まあ、エンジニアリングマネージャーだったり、まあ、それをもっと依頼するエグゼキューティブだったり、まあ、VP of Engineering、スキップマネージャーだったりすると思うんですけど、自分にこれをやるように、仕事を持ってきた、人だったり、それを推進する、まあ、立役者になるような人ですかね。偉いプロダクトマネージャーだったり、そういう人をスポンサーと呼んでいて、そういう人たちの確認は必ず取りなさいと。で、三つ目が、decide who gets your uncertainty だから、自分の不確実性を見せられる相手を持ちなさいと。これ結構、今言ったスポンサーではない人のことを言っていて、今自分がこう直面している問題だったり、決断をしないといけないような状況に、まあ面している時に弱音を吐ける相手的な感じですかね。その不確実性に、まあ対峙している自分を見せられる相手とそれについて話せる相手。まあまあ、どっちかというとスポンサーっていうのは、自分の進む道が合ってるかどうかっていう、なんていうか、まあ、依頼者的なポジショニングであって、で、このアンサーサーテイニティを、アンサーテン、テンティだな。アンサーテインのティです。アンサーテインティ、不確実性ですね。を、まあ、共有するような人っていうのはどっちかというと、なんていうか、自分より実力のあるエンジニアだったり、まあ、そのジュニアエンジニアでは多分おそらくないだろうみたいな言い方をしていたんですけど、このなんか問題に対して共感してくれるような、まあ技術というよりはまあ経験のある人だったり、まあうまく自分がストレスを、まあ見せることのできる人みたいなのを、持っておきましょうというふうに言っていますと。が三つ目ですね。で、四つ目が give yourself a win で、まあ自分に価値を与えよう。とにかく、自分が取り組む問題を、ちゃんと理解しましょうと。無知でいるところから初めて、まあ、必ず、すべてのことを理解する方に行く。不確実性の話の後に言うとあれなんですけど、まあ、ワーギュなものですね。ワーギュ、V-A-U-G-E、ワーギュ、曖昧なものですね。みたいなのをなくしていくことを価値と多分言ってると思うんですけど、曖昧なものをなくすように、とにかくすべてのことを理解し、無知じゃなくなっていくようにしましょうと。で、五つ目が、use your strengths で、得意な切り口から攻めるようにしましょうと。自分のなんか専門領域があったりとか、自分の得意のところっていうのは、少なくともどこか存在すると思う。なんかコードを読むのが得意な人とか、ドキュメントを読むのが得意な人とか、いろんな切り口があるので、そのオーバーウェルムを解消するのには、自分がまあ、ある種コンフォータブルに感じる部分からうまく切り込んでいくっていうのが、良いでしょうという感じで、5つの、まあ、新しいプロジェクトを、オーバーウェルムじゃなくしていく方法みたいな風に紹介してくれていました。で、そこからはですね、その、プロジェクトの始まりにおいて大事なことっていうのが、まあ、大きく2つ分けて言っていて、1つはコンテキストを構築することですね。自分が取り組むものが何であるかっていうのをちゃんと、なんていうか、 ほとんどドキュメントに書けっていう話になっているんですけど、まあドキュメントにどういうものを書くか、大きく二つあるって言ったので、もう一つ言っておくと、もう一つは、プロジェクト自体に、構造を持たせることですね。プロジェクトがこれから始まっていくときに、それがどういうもの、まあどれだけの人がいてとか、何に取り組んで、どのぐらい時間がかかって、で、どういうふうに私たちはコミュニケーションをしてみたいな構造を、プロジェクトに持たせることっていうのが、プロジェクトのスタートでやるべきこと。で、もう一つ挙げられてたという、感じです。で、話を戻して、そのコンテキストを構築するっていう部分っていうのは、まあ、コンテキストに何を書きましょう、何を持ちましょうっていう話は、さっきのスタート、オーバーウェルムじゃなくなっていくことのためにやる、まあ、自分だけのドキュメントを作るってところとも共通してくるんですけど、まあ、プロジェクトのコンテキストとしては、まあ、このプロジェクトがどこに向かうのか、ゴールが何であるかっていうのを正しく定義して、で、そのゴールに向かうときに、お客さんですね、カスタマーに当たる人たちが必要としているものは何であるか。これは、カスタマーニーズにヒットするのがゴールでは多分ないと思うんですけど、ゴールで達成するべきことがありつつ、まあ、それに付随してカスタマーのニーズが何であるかっていうのを、ちゃんと把握しておきましょうと。で、これはプロダクトマネジメントとかそういうところの領域とも隣接するので、いろんな人と話していくのがいいでしょうみたいな話をしていて、それに加えてコンテキストとしては、まあ、サクセスメトリクスみたいなのもあって、どうやったらプロジェクトが成功になるのか。みたいなのを、定量的な手段で、まあ、測れるようにしましょうと。これがこうなったら、このプロジェクトはうまくいってます、みたいな風に、言えるようにしましょうと。で、ここで触れられてるのが PRD ってやつがあってですね、知ってる人も多いのかな、ね、プロダクトリクワイアメンツドキュメントですね。結構ビッグテックの人たち、どの会社がどうだったか覚えてないんですけど、多分 Amazon とか Google だと思うんですけど、PRD。って言われると、大体このサクセスメトリクスとか、コンテキストとか、アーキテクチャみたいなのを、なんかオーバービューですね。デザインドキュメントではなく、どっちかというとプロダクトマネージャーの世界のデザインドキュメントみたいなやつがあって、その PRD みたいなのを、書くと大体こういうところがカバーできるみたいな風に、触れられています。僕が勤めてる会社も PRD があって、基本プロダクトマネージャーが、それを書く。ことにレスポンシブルなんですけど、僕はそれのエンジニアリングの、まあ、担当 DRI ってなんだっけ忘れちゃったな。デザインレスポンシブル、あ、忘れちゃった。忘れちゃったんですけど、DRI っていう、プロダクトリクエアードドキュメントの、エンジニアリングサイドの担当者みたいな風にアサインされることは多いですね。で、たまに自分だけで、推進しないといけないようなプロダクト、開発みたいなのがあったときは自分で PRD を書いたりもしています。で、これとは別に実際に実装するときにはデザインドックみたいな形で、これとは別に実際にこう手を動かしていくため、まあ、実装していく、実行していく、実際に手をつけていくもののドキュメントは別途書くみたいな感じになってます。まあ、PRD の話はいいや。で、コンテキストで他に挙げられているのは、他、そうですね、スポンサーとかステークホルダー、カスタマー。まあ、登場人物がいっぱいいますよねって、そういう人たちについて、正しく触れましょうと。まあ、外部の人間だったり、内部の人間だったり、これにお金を出す人だったり、これを応援してる人だったりとか、まあ、いろんな側面の人がいますよねっていうのだったり、フィックスドコンストレインツですね。まあ、プロジェクトの性質として制限される事項だったり、要求される事項みたいなのを押さえておきましょう。みたいなのを加えて、まあ、リスク、ヒストリーですね。このプロジェクトに対しての歴史、新しいプロジェクトっていうのは基本的に存在しないので、ヒストリカルなコンテキストっていうのを正しく把握しておくっていうのは、プロジェクトのスタートについて、スタートによっても大事なことですという感じで言っていて。あとは、まあ、チームですね。誰がこれに取り組みますと、どのぐらい何がアサインされていて、どういう組織の構成で、今のプロジェクトにこれから当たっていきますみたいなのを、コンテキストとして把握しておくようにしましょうという感じで、コンテキストを構築する部分を紹介していて、まあ、で、さっき触れた通り、もう一つ、二大巨頭のもう一つが、まあ、プロジェクトに構造を持たせますと。 どういう構造を持たせるかっていうと、まあ、ディファイニングロール。まあ、さっきのチームに絡むんですけど、まあ、実際にどういう人がどういう役割で、この、どういう責任を持ってプロジェクトに取り組むか。ああ、すげえでっかい会社みたいなことやってますねっていう感じがあるんですけど、この、こう、162ページにはですね、テーブル5の1は、もう、ページ丸々いっぱいのテーブルがあってですね、そこにはプロダクトマネージャー、テクニカルリード、エンジニアリングマネージャー、テクニカルプログラムマネージャーってこう全部違う役割の人がずっと上から下まで書かれてて、誰がやる、誰が何をやる、誰が何に責任を持っているみたいなのを、まとめてくれているようなのを見ると、結構僕はこれを見てオーバーウェルムだなっていう感じがするんですけど、そうですね、誰が何に取り組んで、どうやってこのプロジェクトがどういうダイナミズムを持つのかっていうのを、構造化しておくっていう。ことを示唆しているんだと思います。ここまでは別に僕はやる世界じゃないけれど、うん、こういうのやるんだろうな、大きい会社は、っていう気持ちになりました。プロジェクトの構造を持たせる話のところは結構割と読み飛ばし気味というか、かなり斜め読み気味ではあったんですけど、そのプロジェクトのロールを定義した後に、その後、リクルーティングピープル、誰がやるかをこう集めていく、ことをやったり、もうこういうのってすごい縁がないんですよね。リクルーティングしないといけないようなプロジェクトというか、うん。なんか幸せな世界だなっていう感覚があるんですけど、人を集めて、で、その集めた人たちと一緒に、自分たちが取り組むスコープにとって、アグリーイングスコープって書いて、アグリーイングオンスコープって書いてて、一緒に、まあ何に取り組むか。を皆さんで、まあ合意を取りましょうみたいなことを言っていたり、こっちは大事ですね。その後言ってるのはエスティメイティングタイムつって、まあどのぐらい時間をかけて取り組むのかっていうのを、まあプロジェクトの、構造っていうか、まあプロジェクトとして要求されることとしてちゃんと、定義をしていったり、アグリーングオンロジスティクス。ここはすごい大事でしたね。アグリーングオンロジスティクス。まあどういうふうに僕たちはコミュニケーションをして、どういうふうにものを進めているか。で、フォーマルじゃないコミュニケーションも、どうエンカレッジしていくかみたいなことを触れていて、そうなんですよね。このコミュニケーションのところはすごい大事で、今のステータスをどうやってみんながわかるようにするかとか、ドキュメンテーションをどこに置くか、みたいなことだったり、自分たちの持ってる開発上のプラクティスっていうのは何であるかっていうのをちゃんと、まあ、うまくまとめてというより、まあ、定義しておいて全員がそれの上で回るようにしましょう。ロジスティクスをうまく組んでおきましょうみたいな話をしているのはすごい、大事なところだなというふうに感じました。で、それの最後に having a kickoff meeting ということで、まあ、プロジェクトのスタートについにたどり着くんですけど、これらの情報を持って、全員で、そのすべての構造に対して話すような機会を持って、プロジェクトを始めていきましょう、みたいな風に言っていました。というのがスタートで、結構やっぱり言った通り、スタートの部分だけですっごいあるんですよね。で、これに加えてですね、ここから僕、もう半分ぐらい話すんですけど、さっさと行きたいですね。で、もう一つがそのドライビングザプロジェクトですね。ドライビング。結構、英語した言葉なんですよね、ドライビングって。あんまり日本にいる時に言わなかったなというか、多分日本語に当てると推進する、推進させるとか、難しいですよね。リーディングとドライビングってだいぶ日本語の上だと一緒のように感じる言葉なんですけど、割となんか、アメリカに来て聞きがち。うん、なんか、車を運転する以外にドライブを聞くようになるのは結構なんか予想してなかった言葉なんですけど、ドライビングが何であるかっていうのを最初にちゃんと触れてくれていて、ドライビングっていうのはアクセルを踏んでまっすぐに進むことではありませんと。なるほど。まあ、ドライブっていうからにはこう、車をメタファーにして理解してしまう可能性があるので、こう、溝じゃないですね。釘を刺しているような部分があって、ドライビングっていうのは受け身、パッシブではなく、積極的なもの、アクティブであるもので、そして慎重であり、デリベレイトであり、注意深い。まあ、マインドフルですね。 気にできるって言った方がいいですかね。気を使えるって言った方がいいかな、日本語的には。そういうことをやるロールのことがドライビングであると。で、ドライビングで何をするかっていうと、道を選び、意思決定をし、障害に反応し、全員を安全に目的地に連れていくのが、ドライビングする人の責任であると。だからただアクセル踏んで突っ走るのは君はドライビングしてるわけじゃないんだよっていうふうにうまく言いさせていて、まあそうっすねって感じはありますよね。なんとなくひた走ってれば自分の背中を見せているからドライビングしてるみたいな感覚がなきにしもあらずなんですけど、改めてこうやって言われると、はい、すいませんでしたという感覚になりますね。で、まあドライビングプロジェクトっていう項の中で触れていることっていうのは、まあ、大きく分けたときには、探索すること、明確化することと、まあ、どうだろう、コーディングに、デザインすること、コーディングすること、コミュニケーションすること、ナビゲートすること、みたいなのが大枠に分かれてる感じだったんですけど、あんまりそんなに、そうですね、一つ一つを読むとすごい、しさ深いんですけど、ここでなんか一つ取り上げて何か喋るっていうのは難しい部分があるな。エクスプローリングってとこを見ると、じゃあまあこのプロジェクトにとって重要なもの、重要に感じるものは何であるかっていうのを、まあ見つけておくとか、どういうアプローチが自分たちが取れるかっていうのをよく考えるみたいな、こうエクスプローラーする。このスタートとの差っていうのが結構難しいというか、ここで言ってることはドライビングって言いつつ、かなりドライビングの中でも初めの方の行為に、分量がかなり割かれている感じなんですよね。このエクスプローリング、探索するっていうのは、まあ常に探索するっていうのは発生し得ることなんですけど、きっとやることっていうのは何かに取り組む寸前までに、やっておくべきこと。何かを取り組む計画のためにやるのが探索することであるので、どっちかというとスタート寄りな感じがするんですよね。それの後に来る、クラリファイングですね。明確化するみたいなところもそうで、まあ何かに取り組む前にやっておくべきこと。まあクラリファイングの中で触れてることです。なんかよく出てくるやつなんですけど、メンタルモデルとネーミングと、図や、まあ画像や図を作ることみたいな風に言っていて、まあ一応触れますか。メンタルモデルっていうのは、まあメタファーとしてどういう、ことの捉え方、自分たちが取り組むものに対して、どういう名前をつけてどういう取り組み方をするか。ここではKubernetesとかの例があって、Kubernetesにおいては、概念としてポッドとサービスとネームスペースとデプロイとクーベレッツ、レプリカセッツ、コントローラーズみたいな、それぞれこう、なんだろう、Kubernetesの技術を全体として、全体としてある中で、それぞれの要素みたいなのが、なんか、まあメタファー、あるいは、まあ、Kubernetes 固有の要素みたいなのがあって、それぞれを理解できるように組まれているのが、まあ、メンタルモデルと。そういうものを、自分たちが取り組むものに対して、まあ、定義したり、まあ、明確にしておいたりすること、みたいなのを挙げてたり、まあ、ネーミングのところはそうですね。まあ、指きたす言語みたいな言葉があると思うんですけど、あ、これも、この中で指きたす言語に触れてましたけど、あるいはドメインドリブンデザインとかですね、DDD とかの範囲で、まあ、範疇で、まあ、一貫した言葉をもう定義してそれしか使わない。コミュニケーションに齟齬を持たせない。で、そしてその言語っていうのはコードだったり、ドキュメントにおいても一貫させて、まあ、認識の揺らぎみたいなのを起こらないようにする。みたいな話だったり、もう一個がピクチャーズ・アン・グラフスということで、まあ、絵に、したり図にしたりして、まあ自分たちがどういう状況にいるのか、どういう進捗なのかとか、まあ取り組むものに対してどういう状況なのかと、まあビジュアライズするのは大事ですよっていうことを言ってたりもします。まあこれはかなりドライビングの中でも最初の方であって、まあまあまあそうですね。これらやることはドライブしてるな、していく中ね、結構スパイラルというかインクリメンタルにいろんなことに取り組んでおくので、それぞれ。まあ、新しいことに取り組むたびに出てくることではあるなとは思います。 で、その後デザイニングのところで、そうですね、ドライブする中で、デザイン、まあこれは、カタカナデザインっていうよりは設計という意味でのデザインですね。この設計を人とどう共有していくかっていうところに結構長い、文を割いていて、RFC テンプレートみたいなのを紹介してたりもしますですね。します。リクエスト4コメンツみたいな形で、どういう要素のものを書いて、まあ、RFC の中であるのは、まあ、コンテキストとゴールとデザインがあって、まあ、セキュリティやプライバシー、コンプライアンスに気にすることについてもまとめておいて、オルタネイティブとか、コンシダードな、あるいはプライオラーなアート、まあ、先行事例とか、すでに考慮された他の手段に触れるとか、バックグラウンドとが何か、トレードオフが何か、リスクが何か、依存関係を持つディペンデンシーは何か、僕なんだっけ、オペレーションズですね。どういうふうにこの新しいシステムを回していくかの、何なのかみたいな話を、まあ、そう、設計をどうするかっていう話のところで、つらつらとしてくれていて、まあ、これを一つ一つ細かく紹介する必要はあんまりないというか、そういった、まあ、RFC はかなり参考になるというか、そういうテンプレートに乗っ取ったとして、まあまあ、それぞれどういうことを書いておかないといけないのかっていうのを押さえておくと、まあ、プロジェクトを進めていくときに、役に立つでしょうって話ですよね。まあ、設計の話、まあ、デザインの話は他の人とやっていくときに、まあ、そう、なんていうか、何も決まってないと。さっきの PRD もそうなんですけど、何にも決めてない。フレームワークだったり、テンプレートみたいなのが存在しないところでやると、まあ、人それぞれのスタイルに依存するんですよね。で、下手するとドキュメント書かない派の人がいたりとか、まあ、ドキュメントを書く人によっても結構、こう、コツというよりはその流派だったり、なんか好みみたいなのがあって、僕がテンプレートなく渡されると結構ずっと、なんだろう、語り部みたいな、物語を喋ってしまうようなドキュメント書きがちだなって気づくことがあったんですけど、そう、ガイドされるテンプレートがないと本当にそういう風になってしまうんですよね。で、逆にでもガイドされるテンプレートに頼りすぎてると次、それを枠にものを考えてしまうので、それがいいか悪いかっていうのは結構なんか議論の余地がある感じはするんですけど、まあまあ、でもプロジェクトを推進するときにおいて、これをまあ明確にしておくと、まあ全員が参加して一緒に回しやすいよっていう話でもありますと。で、これのデザイニングの中でなぜかテクニカルピットフォールズですね。RFC の一部として多分触れてくれてるんだと思うんで、あ、違うか。RFC の後だな。テクニカルピットフォールズと、まあまあ技術、これは技術のテクニカルじゃないですね。よくある落とし穴的なやつですね。テクニカリーなピットフォールズがいくらか並べられて、まあクスッとするものは結構あるんですよ。まあよくある言葉みたいなやつで、It's brand new problem, but it isn't って書いてあって、まあこれはまあ、これは新しい問題だって人が言うときは大体そうじゃないと。大体すでにこう誰かが直面したことのある問題なので、まあそれについてちゃんと考えた方がいいよねとか、This works easy とか、簡単にできそう。まあそう。プロダクトマネージャーとかにこれどんぐらいでできるっていうと、まあ1日2日でできるよねぐらいに思って、まあ改めてちゃんと中身見てみると、いやこれ1週間以上かかるわ、みたいになったりすることがある。みたいな、テクニカリーにピットフォールズなやつが、いっぱい並べられてて、これは読む価値があるというよりは、うん、クスッとなるので、僕は、おすすめしたいなという部分でした。結構ずっとあるんですよ。なんか、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、うん、10個も落とし穴あります。はい。うん。いや、こういう切り口で逆にものを考えるっていうか、これを一回押さえておくと、何かことが起きた時に、一回これなんじゃないかなって思うようにできるのでいいなっていう、内容ではありますよね。で、その後行くとデザインの後、コーディングについて、話していて、まあ、 大枠何言ってるかっていうと、まあ、コード書くべきなの？スタッフ、エンジニア、まあ、でっかいプロジェクトをリードする立場の人はっていう話をしていて、まあ、読んでいて全体的には、ネガティブに書いてありました。コードを書くっていうのは本当に必要な時にやらんといかんと。で、必要、それ以外においては、おめえの時間っていうのはコード書いてる時間に割いてる場合じゃないし、その価値はないみたいな感じに読めて、コードを書くことに関して、あんまりポジティブに捉えられないと。で、スケールするようなコードの書き方をしなさいみたいな感じで、まあ、新しいパターンを作り出したりとか、人が解けない問題を、潰すみたいな時に自分が手を動かしたらいいんだけど、それ以外は基本的にどんどん人に書かせて、その人たちが成長することに寄与した方がいいみたいなことを言っていて、まあ、これは全面的に僕アゲインストな感じはありましたね。そうじゃねえんだよっていう感じというか、あんまりこれ書いてたり言ってたりする人たちは多分コード書くのそんな好きじゃねえなっていうふうに思うんですよね。どっちかというと、この、こういう目的性を持ってコードを書く書かないみたいな判断をしていないんですよ、こちとらっていう感覚があって。そうなんですよ。ただ、いや、言ってることは分かって、パターンになるもの、他の人たちがこう真似できるものを作ることだったり、他の人が解けない問題を自分が解くことだったりっていうのはもちろん、同意が取れるんですけど、時間が大事だからとかそういう話の部分を超えたところで、コードを書くことっていうのは僕は、すごく大事なエキサイトメントだと思うし、なんというか、1日8時間、まあ、勤務時間が8時間だとして、8時間みっちりコードを書くっていう話ではないんですよね。どっちかというと、8時間コードは、レアリー、めったに書かないかもしれないですよ。この本通りに。本で言ってるようなこと通りに従ったら。なんですけど、どっちかというと、それに、足してでもコードを書きたい人っていうのがスタッフエンジニアであってほしいなという感覚はあるんですよね。じゃなかったらエンジニアリングマネージャーにでもなってくれやっていう気分はするというか、僕は8時間働いたとして、それに加えて多分3時間なり4時間なり、勤務時間外でも書いてしまうというか、それができるのが楽しい職場だったり、別にそれが必須とされる必要はないんですけど、そこに対して飢えるような気持ちで働ける場所にいた方が、なんか、実り豊かじゃないですかねって、なんか、こんなサラリーマン、まあサラリーマンなんですけどね、なんか、カチカチの会社員みたいな風な計算でコーディングっていうものを貶めたような書き方されてるのは、大変遺憾ですみたいな気持ちで読みました。でも、そうですね、そのスケールするのがどういうコードであるか。なんか例としてあげられてるのは GitHub でソフトエンジニアやられてた方が、まあ、ページネーション、API でのページネーションの実装について、まるまる書き換えをしつつ、テストをしっかり書いたら、全員がそれを真似するようになって、全体として、まあ、コードベースのクオリティが上がっていきましたみたいな話を書いていたりするんですけど、まあ、そういうことなんですよね。基本、コードはコピーされたり、するし、自分がやったまずいデザインっていうのはそのまままずいのがもっとまずい状態になって広がっていくっていうのも目の当たりする羽目になるので、すごく良い手本を自分が落とすことっていうのにはかなり集中しないといけないと。で、逆にそうですね、例えばもうパターンにするんじゃなくて、もう隠蔽してしまったライブラリにして、そのライブラリのユーザーとして同僚取り扱うみたいな。で、その中で、こう、頭出てくる人が、そのライブラリ本体の開発に入ってくれるみたいな切り離し方をしたりするのも手だとは思うんですよね。僕も今、なんかそういう社内向けのライブラリというより、なんか、フロントエンドのレンダリングエンジンみたいなのを作ってるんですけど、その、生地その実装自体にみんなが、その実装自体が今はコードベース上に直接エンベデッドされている状態なんで、カジュアルに人が入ってきてそのコードを書き換えて他の人にアプローブもらってマージされたりみたいなのがザラに起きるんですよね。で、元々のデザインを崩されたりみたいなのがあるんで、それをうまく分離するっていうのも手段かもしれないなと思う部分もあるし、まあ そこのコードっていうのは得てして、こうコピペされて他のところに使われうることもあるので、結構慎重に、よく考えて書くっていうのと、かなり実用に頼る状態にしていくっていうのをかなり意識しないといけないという部分では、このコーディングでの、コーで触れられていることっていうのは、大いに同意する部分はありました。はい。でも僕はこれを撮った後も戻って、今日今、金曜の夜なんですけど、全然会社のコードまた書きたいくらいに思っているんで、ちょっと、なんか、同意はしかねるなと思いました。はい。余計な話をしすぎましたね。で、残りはちょろっとしかなくてですね、コーディングの後は、まあ、コミュニケーションどうするか、コミュニケーティングですね。どういうふうに、まあ、でっかいプロジェクトリードしていくときに、人と接触したらいいかっていうのは、とにかくお互いに話すことが大事ですよっていうのと、とにかくっていうよりは、まあ、ステータス、自分がどういう状態であるかとか、いろんな人たちがどういう状態であるかっていうのを、ステータスとして把握して共有するっていうのを、意識していきましょうという話をしていたり。で、まあ、最後、そうですね。これ、リーディングブロ、一番僕は、リーディングビッグプロジェクトにおいて、こういう話が来るんではないかなって思ってたのが、ナビゲーティングっていう、最後に、1ページ弱ある内容なんですけど、いろんな状況にさらされているときに、あなたがやることっていうのは、その状況が変わることを最初から想定している。そして、不良に、その状況が変わったとしても、それに対して対処していくのがあなたの仕事であると。で、その状況が変わるっていうのは外的な要因ですね。この採用計画が変わるとか、まあ会社のリストラがあるとかいうのもあるし、まあ技術的な問題ですね。間違った技術選択をしてしまって全部やり直さないといけなかったりみたいな状況に陥ると。で、そうなった時にスタッフエンジニアが必要なのっていうのは、それをまあアンブロックしていくような。まあ全体を導いていく。自分で判断して次どこに行くかっていうのを決めて動くっていうところをやるのが一番すごい本質的で大事なところであると。まあで、それに添えてるのが、別にそれはマネージャーがやる仕事ではないと。そしてマネージャーにはマネージャーの仕事があるので、その、人に、ま、任せるところは任せましょうみたいな感覚で捉えたらいいんですかね。でっかいプロジェクトを推進していくときに、まあ、組織の成功というのを意識しながら、うまく動いていくように気をつけましょう、みたいな、ふうに話していました。という感じで、最後シリスボンでいきましたけど、これ大体リーディングビッグプロジェクトがどういう章だったかっていうのは話せたんじゃないかな、と思います。次は、チャプター6ですね。もうかなり終盤、まあ中盤が終わりつつあるという感じですかね。ということでまた次回。